さあ始まりましたメンバーのヘアラジオ52回目でございます。
うん、
牛尾です。
山口です、
よろしくお願いします。
今週何かありました？
当たり前のように始めんな。だいぶ空いた話しないと。
あ、そうですよね。
当たり前ですよ。
あ、来ましたね。
6ヶ月ぶり。
6ヶ月ぶり
6、7ヶ月ぶり
です。
いやどんなこと喋ってましたっけね。
ね、忘れました。完全に忘れたし、
忘れた。
お便りもないですし。
そうですよね。
はい、まあ、ただ復活してくれみたいなね、声を。
うん、いや結構いろんな人から言っていただきましたよ。
何人ぐらいから？
4、5人。
僕も 4,5 人ぐらいから言われました。
そうでしょ。
熱望してると。
そうそうそうそう。
やらせていただきましょう。
やらせていただきましょう。
うん、会社からね、
うん、
ちょっとやめてくれと。
2人でラジオ撮るのはちょっと、
うん、
一旦やめてくれ、
一旦やめてくれ
ということでやめたんですけど、
で途中でもう始めていいですかみたいな確認したけど、そこでもちょっと待ってくれと。
待ってくれということ
でね、
うん、
で最近先月ぐらいから
ルールが改正されてようやく OK になったということで、う
ん、いやー、やっとですね。あまりにもいろんなことがありすぎて、
はい、
ちょっと逆に何を喋ったらいいかって。
わかるわかる。じゃあ一番の事件は？
あ、一番の事件、
この自粛期間中に起こった一番の事件。
あ、これ喋りたいってやつね。
うん、
美味しい餃子を作る方法を考えたんですよ。
絶対それじゃなーろ
なーろ
ないでしょ、
増田弁。僕ね、本当に喋りたいんですよ。
餃子の話。
餃子の話。
復帰一発目餃子の話からする？
ちょっと一回これだけ言わせて。
もう仕方ないでしょう。
餃子の皮が余ることあるでしょう。
ありますね、
うん、僕それがもったいないと思ったんで、
うん、
鶏団子、肉団子、なんていうの、うん、鶏肉の団子ですよ、うん、冷凍してあるやつ、
はい、
業務用でいっぱい入ってるやつ、
はいはいはい、
あれを巻いてですね、
あれを餃子の皮で、
うん、
うん、
餃子の皮で鶏団子を巻いて、
うん、
餃子と同じ焼き方で焼いてみたんですよ。
おう、
めちゃくちゃうまい。
うまいでしょうね。
めちゃくちゃよ。
シューマイみたいな感じ。
シューマイみたいな感
じ。焼きシューマイ。
あ、焼きシューマイの感じ。
うん。その場合は何につけて食べるんですか？餃子のタレで。
餃子のタレでいい、全然いいです。
じゃあ、からしとかでいってもいい？
あ、いいかもしれませんね。
食べ方いろいろ。
そうです。
いいですね。一発目の話じゃない。
これ最近結構衝撃受けたんでね、ぜひやってほしいと。
この期間中にあった衝撃的なこと、それ
僕それです。
一番。
宇城さん何がありましたか？
僕は痔になりました。
痔になってましたね。
ヤバめの、
ヤバめの痔になってました。
そうなんですよ。
痔瘻でしょ。
痔瘻。
聞いたことだけはありましたよ、痔瘻っていうの。
G界のトップに君臨する。
あ、そうですか。
痔瘻。
え、でも脱稿っていうレジェンドチャンピオンみたいな
もん。脱稿はもう別、
うん、脱稿は別、
相談役。
幹事長。
幹事長、そうそうそう。もう総理大臣を裏で操ってるのが脱稿。
意味分からん。
だから総理大臣ですよ、次回の。
あ、次回の総理大臣である次郎、
うん、次郎に就任しました。
しましたね。
いやー、大変でしたよ。
そろーりそろーりって感じで。
そうそうそう、
動いてましたもんね。
でもう最終的に歩けないぐらい痛くなったんで、
うん、
あれは確かいつですか、うん、ネタ合わせしようって言ってた日ですけど、
うん、
ちょっとすまんと、病院に行かせてくれっていうことで、
はい、行きました。
朝肛門科に行きまして、
うん、
先生に指突っ込まれまして、
ね、うわー、きつ。
はい、痔瘻ですね。
うわ、簡単に言われた。
簡単に言われて、はい、切りますね。
切る。切るんですか。
麻酔してなんかちょんって切って海を出したんです。
うわ、きつい。そうですか。
そうなんですよ。いや、受付でね、
あ、
最初男性の先生と女性の先生がいますけども、
うんうん、
ご希望ありますかって言われたんですよ。
そんなこと聞かれるんですか。
そう、まあ一応なんかね、あるんでしょう。まあ女性が LINE することもありますからね、うん、それ女性の先生がいいっていう人もいるでしょう。男性の先生になんか肛門を見られたくないっていう。
いるけど、
うん、
逆を指名することってあるのかな。
分からんよ。いや、でもその別のおじいちゃんは女の先生を指名してました。
ぜひ見てほしい。
ぜひ見てほしいか知らんけど。
そうですか、う
ん、まあ僕はだからちょっとまあ 恥ずかしいからね、
恥ずいよ、
あのじゃあ男性の先生で、うん、お願いしますって言って、わかりかしこまりましたってこう手続きして待ってたんですよ、
はい、
で牛尾さんどうぞって言われて入ったんですけど、うん、まあ、男性の先生がいて、うん、女性の看護師さんがね横に立ってるわけですよ。
あれ
あれと、うん、まあまあまあでも男性の先生選んだし大丈夫かと思ったら、うん、じゃあちょっと一回ズボン脱いで、うん、あのその台に横になってくださいって言ってついてきたのが看護師さんなんですよ。で思いっきり俺の肛門をもう近くで見て先生準備できました。意味なくない？男性の先生選んだ意味。
触るのがどっちか選べっていうような
そういうことかも。
見はするよと。
でファーストルックはもう女性ですよ。多分俺よりちょっと年上ぐらいの人。
分娩台座って、
そうそう、あ一番最初はもう普通のなんかベッドみたいなのに横向きに寝て、うん、足をこう自分で持ち上げてくださいみたいな、こう赤ちゃんが生まれる時みたいな生まれた時みたいな。
えどういうこと？仰向けじゃなくて、
仰向けじゃなくて
横向きで体育座りして
る。そうそうそうそう、その感じ。あのケツをこうよりあのオープンにしてくださいということで、
ほうほう、
でそこで先生にこうちょんちょん触られて、
うわきつい。
もう触られるたんびにね、もう人間のもう反応として多分肛門がキュッてなってるんですよ。それも見られてると思いながら、
イソギンチャクみたいな、
そうそうそうそうです
。気持ち悪い。
昔こう触ったらこう閉じる葉っぱとか、
いやいやそこの説明もういらない。いらない。そこに詳しくいらない。
あんな感じですよ。
あそうですか。
でも麻酔して、うん、もう麻酔したらもう意識なくなってから一瞬ですよ。はい終わりましたよって言って起こされて、
全身麻酔。
そうそうそうそう、
すごい。
分娩台みたいなのに乗せられた時も、うん、女の看護師さんおばちゃんとかが、うん、6,7 人いるんですよ。先生と 6,7 人の看護師が俺の肛門を見てるんですよ。
全員が集中して、
全員が集中して。でまあ今一応落ち着いてはいるんですけど、
いやよかったよかった、
はい、
うん、
でもやっぱ思いました、
はい、
その人間っていうのは、
うん、
中心が大切なんだな。
そんなことを思ったんですか。
あの急所も全部真ん中でしょ、人間の。
そうですね、正中線。
そうそうそうそう、うん、で肛門も真ん中じゃないですか、
うん、
力を入れる時っていうのは、うん、もう肛門に無意識に力が入ってるんですよ、
うん、
痛くない人は気づかないんですよそこに、
うん、
力入れてることをね、
うんうん、
痛いからこそあこういう時って肛門に力入れてたんだっていうことに気づけたんですよ僕は。
もう
ベッドから起き上がる時でも、
ああ肛門で動いてる、
肛門で動いてるんですよ。肛門を中心に動いてるんですよ人間っていう。
いやでも言われてみたらそうなのか。
立ち上がる時とか、
うん、
あと朝起きた時、うん、俺これびっくりしたんだけど、
はい、
朝起きた瞬間肛門ギュッてなるの知ってます？
いやお前だけ。
いやお前だけ。
俺だけ。やった。
そうそうそうそう、全員なるはず。
起きた時に肛門を、
起きて意識があるってなったら、うん、体のバランス取ろうとするじゃないですか、
うん、
その時に絶対に肛門に力が入るんですよ、うん、だから俺その痛い期間は、
うん、
目が覚めた瞬間にうわ来ると思って勝手に体がギュッてなって痛っ って
何それ
なるんですよ。これなってない人だから分かってないだけで。
ちょっと明日注意深く起きてみるわ、
うん、
僕顔面パンパン事件ありましたよ。
ありましたね、
うん、
桃島かどっか行った時ですよね。
そう、広島の離島、
うん、
瀬戸内海に浮かぶ島にロケで行った時に、
はいはいはい、
山に登ったんですよね。
登りましたね。
なんでしょうあれは、道なき道みたいなのを通って、
そうそうそう、獣道、
獣道、草触って、その触った手で汗拭いて、うん、
はい、
次の日僕起きたら、
うん、
えらいことになってました。
腫れ上がってましたね。
腫れ上がってました。
よくあの仰天ニュースとかで見る、
うん、
整形に失敗してこんなことにみたいな、
そうそうそうそうそう、なんかケンシロウに殺される寸前の
それそれそれ、
プクーみたいな、
ヒデブ前、
ヒデブ前の顔面になってたんですよ。
まぶたもぼっこうで、うん、全体腫れてたかも、
全体腫れて
赤く
て、
ちょっと赤くて、
でそっからもう、まあ、幸いコロナで仕事が全然なかったんで、うん、
なかったね。
4日間ぐらいで治ったんですけどね。
はいはいはいはい、なんかそれがあってからか分かんないですけど、
うん、
なんか痩せましたよね。
痩せたんですよ。7キロぐらい痩せましたから。
いったね。
いったよ。
何キロから何キロ。
74キロから66、
うん、
ってことは 8キロ、うわ8キロ痩せてるわ。
行ったね。
行った、めっちゃ走ったんですね。
今も走ってますもんね。
そうそうそう。でその走る中で大事件ありました。そういえば
何、
コロナ期間中
あった、
あった、イヤホン事件
タイトルついてる。
はい、あなたには言いましたけども。
あ、聞きましたよ。
うん、あの AirPods Pro ってあるでしょ。
うん、
アップルのいいイヤホン、
高いやつ、
高いやつ3万ぐらいするんです、うん、あれをね、もうなけなしのお金で震えながら買ったわけですよ。
いや、お前めっちゃ金持ってる。
持ってるか、お前じゃないんですよ牛尾さんは結構持ってるんですけど。
持ってない。
うわ言った
やめろやめろ
あの買いまして、
はい、
それが届きましてね、
うん、
もう嬉しいわけよ、
うん、
今まではワイヤー付きイヤホンでランニングしてましたから、
はいはいはいはい、
やっぱポロッとね落ちてしまうわけよ、ワイヤーの重さで
引っかかったりしてね、
引っかかったり、それがないと、
うん、
耳につけるだけですから、うん、ラッキーということで、これつけてジョギングするぞということでね、
はい、
装着してジョギング行ったわけです、
うん、
で河川敷みたいなところを走ってたんです、
はい、
夜の8時ぐらいに走っておりました、
うん、
真っ暗な中走ったんですけど、
うん、
ちょっとねあの耳がグラグラしてる感じがしたんですよね、イヤホンが
合ってない、
合ってないのかな、いやまあでもこのままつって走ってたら、
ええ、
うん、30分ぐらい走ったところで、
うん、
ポロッと落ちまして、
片方、
うん、であやべえと思ったらそれが地面にコツン、
うん、
コツンコツンと転がってきまして、
跳ねたね、
川の方へ落ちてったわけですよ。
最悪。
3メートルぐらいのコンクリートの崖というか、なんというか、
うんうんうん
うん、
川まで3メートルあったんですね。
そう、落ちた、
おしまいだ、
やべえと思って覗きました、
うん、
そしたら、
はい、
そこは、川じゃなくてちょっとだけこんもり、岩がね、
川の端っことかたまにあるよね、
うん、
岩がこう盛り上がってて、
盛り上がってて砂利というか、うん、ちょっとした丘みたいになってた、
うん、
そこだけセーフゾーン、
おうおうおう、
っていやこれは助かったのかどうなのか、
うんうん、
でも3メートルあるから降りれない、
肉眼では見えてない、
見えてないです。
あ、そう、暗いしね、
はい、暗いし、でどうしようかなと、で遠くまで行ったら階段を発見したんですよ。
おう、
でその階段から降りようと思ったけど、階段の途中からもう川なんですよ。
ああ、もう広島の川は多いんですよね。あれ船着き場なんでしょ、もともと。
あ、そういうこと。
そうそう、だからそこに降りるためというか、船乗るためのやつだから。
それか。だから泳いでそこまで行くのか。
いやー。
いや、きついわけよ。
きついよ。
うん。で、僕考えまして。
うん。
結構遠くまで走ったんですけど、100均に行きまして。
おう。
100均で、ロープと軍手を買いました。
うん、
はい。
どうすんのどうすんの、
はい、でね、夜8時頃にもう軍手とロープ持った男が
怪しい
歩いてるわけなんですけど、
うん、
その現地まで行きまして、
はい、
ロープ細いんですよ、100均のロープは。
まあね、
なんかもう
朝みたいな、あやとりするやつ、
あやとりぐらいの細さなんで、うん、それをもう60ぐらいに巻きまして、
うん、
でそれをガードレールにくくりつけまして、
はい、
で降りてったわけです。
ファイト一発的な状態で、
そう、リポビタンデー状態で、
うん、ザッザッ、ようやったな、それ
ちょっとね、降りていきまして、
街中でやることじゃないよ、
何人かね、通行料もあるんです、
まずいまずい、
チャリこいだ学校帰りの高校生とか、うん、おじいちゃんおばあちゃんとか歩いてたり、
はい、
で、あ、すいませんとか言いながら、あの降りてたんです。
降りれた、
降りれた、
うん、
終盤はもうザザザザーみたいな感じで足りてなくて、ロープ足りてなくて、
うん、
落ちましたけど、で着地して気づいたんですけどね、
うん、
岩が連なってるだけで、
うん、
完全な陸じゃなかったんですよ。テトラポッド状態っていうか、
隙間空いてるよと、
隙間空いてる、
うん、
だからパッて見たら岩と岩の間水なんですよね。
あ、わかるよ。
でそこを覗き込んだら、
うん、
イヤホンのあのゴムの部分、
はい、
が浮いてたんですね。
うわー、
プカプカと
ゴムの部分だけ
だけ浮いてたんですよ。
外れて、
それまで回収しまして、
うん、
で手突っ込んだら、
うん、
川底につかないんですね。
川に手突っ込んだんだ。
川に手突っ込みましたよ。でジャバジャバやったんですけど、そこがないわけよ。
ああ、もうおしまいだ、
おしまい、
うん、
で探してる最中にもう片方のイヤホンをね、僕つけてたんです。
そのまま
そのままつけてたのに落ちた。
うわー、 かわいそう。
両方落ちて
買った当日でしょ。
当日です。
うわ
ー、はい、
ロープで降りてそこまで。
そうです。
うわ最悪最悪。
後々調べたら、うん、片方失った場合は数千円で交換ができたんです
よ。うわ
元通りになってたんですよ。
最初から調べとかないと。
だから両方落としまして、
うん、
無音の状態で
もう音はね聞こえないよね。
そうですよ。でまたもう登る時の切なさね。
そうですよね。戻らないといけないから。
また3メートルの崖をロープ伝って戻って、
うん
うん、女子高生がアイコを歌いながらこう通り過ぎてうーってなってましたし、その後に、
うん、
あの一番悲しかったのが、
う
ん、老夫婦が歩いてたんですけどね、犬連れて、
うん、
でうわーってなって、
もう驚くよ、
あすいませんっつってロープ回収してる時に、あの金曜日のあの今生のって言われまして
ねテレビ見てる人だった。
そうなんですよ、すいませんっ
見てます史上一番恥ずかしいタイミングじゃない。
恥ずかしかったです。
何やってたと思ったんかな、
ね、だから中広から横側にかける川には僕のエアポッツ落ちてるんで、欲しい方はぜひ
行くかそんなとこに買うわ、
取っていただいて。いや、いろんなことがありましたけど、
ね、ありましたけど、
ありすぎて、
うん、
ちょっと何の話をしていいやら。
確かに
時間がこれ何本あっても足りないぞという。
だからもう小出しにしていくパターンじゃないですか。
そうですね、
来週とか再来週に回していく、
うん、でお便りとかもまたいただいたら、
うん、
読んでいきましょう。
はい、ということでここからはコーナーに移りたいと思います。最初のコーナーは俺たちの番付。このコーナーは出されたお題の番付をそれぞれが考え、関脇、大関、横綱の順に発表し、どちらの番付が優れていたかを競うコーナーです。今回のお題を発表してください。
思い出したいけど思い出せないもの。
なんじゃそれっていうテーマなんですよ、復帰一発目から
ですね。
なんか頭の片隅にある、
うん、
あれなんだったっけ、
そう
っていうことってよくありますね。
あります。皆さんもあるでしょう。
あるでしょう。
それを発表していって、
うん、
解決したらよし、
よし、
解決しなくてもよしで発表するだけのコーナーです
、うん、大昔の記憶でもいいし、
うん、
最近でもいいし、
いいし、で聞いてるそのリスナーの方が、
うん、
もし分かったらぜひね教えてほしいです。
確かにね、
うん、あなたもありましたか。やっぱ
ありました、
思い出せないこと。
はい、
はい、面白くなるのかっていう不安はありますけど、
まあやってみましょう。
やってみましょう。
はい、
はい、
それでは、
うん、
後尾の、
はい、
関脇から発表します。後尾の関脇は、高校時代に母親が持たせてくれていたドリンクの名前。
わかるでしょそれ。
わからないんです。
何、
僕高校時代野球部だったんですけど、
はい、
母親が、
うん、
謎の栄養ドリンクをね、持たせてくれてたんですよ、
はい、
凍らせて。
凍らせれるんだ。
そうそうそう、
はあ、
粉かなんかを買ってきてそれを水で溶いて。
それは母に聞けばわかるよね。
いやいやいや、聞きたくない
どういうこと
聞きたくない。
どういうこと。
でもうその時絶対にその名前俺ら言ってたんですよ。母さんがあれ丸々入れといたけね、分かった、明日の丸々って凍らせてあるっていう会話が絶対成り立ってたんですよその時。
思い出せない。それ
思い出せない。
マジか。
その商品名よ。
商品名ね、
うん、なんか栄養ドリンクって言ってしまえば別にいいんですよ。黄色いんですよ。
黄色いんだ。
黄色い。
イメージは黄色かった。確かに
めっちゃ黄色い。
めっちゃ黄色いって何。
で味もめっちゃ覚えてるんですよ。酸味の強い、なんか栄養ドリンクだなっていう感じの。
CC レモンの粉末みたいな。
違う違う違う、 CC レモンとかならもう CC レモンですよ。なんか特殊な、多分、
うん、
コープとかから取り寄せてる、コープかな、分からんけど、
生協的な、
生協的なのから取り寄せてるやつだったと思うんですよ。
はあ、
それの名前、いや
おかんに聞け。
ちょっと待ってくださいよ待ってください、こういうコーナーじゃないんですかテーマが。
聞いたら分かるもんな、それ。でもじゃあ分かる方はもうぜひご連絡くださいと。
そう、
俺の脳にはその粉はもちろんないですか。
今多分ないんじゃないか、なんかその時のイメージで、
うん、
その時しか売ってないみたいな感じだったんですよ。
じゃあ分からんわな、
うん、
それがまだ飲みたい、
飲みたい、久しぶりに飲みたいすごく元気になってたんですよ。やばい薬だったから
そうだと思いますよ
いやそんなことはね、母がそんなものは飲ませないけど。
そうですか。
なかなか溶けないんですよ、
はあ、
朝凍らせて持ってって、うん、試合の時にね、
うん、
飲もうとしてこうペットボトルの周りにこうつけるカバーあったじゃないですか、首とかキュッてできるやつ、
うん、
あれ取ってももうほぼまだ氷で周りだけがちょっと溶けてる。でそれをこう濃いんですよ、それがね。
他ヒントないの？ビタミン C の感じ、それともあのリポビタン D 的な味なん？
ね、いやビタミン C の感じですね。大人になってからもなんか近いものは飲んだことあるんですよ、うん、
それってあれじゃない、分かった
分かった
分かった、あれですよ、俺なんてカロリーメイトの飲み物っていうか、カロリーメイトなのか、あれオレンジっぽい容器に入ってスポーツするときに飲んでた。
いやそれはある、それはあるけど、うん、違うと思うな
分からんな。
いやちょっと謎が多いんですけど。
なるほどなるほど。
酸っぱいんだよ、すごく。
すごく酸っぱいんだ。
すごい酸っぱくて元気になる黄色い液体
分からんね。
ご存知の人、野球やってた人とかは、まあスポーツやってた人はた、あの携わってる方いるかもしれない。
マジで、ちょっと分かった方はご連絡ください、
ぜひ。
はい、ということですね。
そういう
ことでしょ。うわ気持ち悪いコーナーこれがあと5つ続きますからね、
お互いね、
そ
うですね。
じゃあ僕のサクッといきますよ。
はい、
僕の関脇は東京で見た光景。
なんそれ、
はい、
なんじゃそれ。
東京で見た光景なんですけどね、
うん、
僕が2歳から3歳、それぐらいのまだちっちゃい頃に東京に行ったんですよ、
うん、
それなんで行ったんかもわからない、
うん、
けど親戚のおじちゃんとおばちゃんに連れられて、
うん、
公園に行った、
はいはいはい、
それが何かもわからない、どの公園かわからないけど、
うん、
上空を 見上げたら、
うん、
青とか赤とか緑の飛行機が飛んでた。
ほう、大ヒントじゃないそれ。
大ヒントでしょ、
うん、
その光景だけ覚えてるんですけど、
うん、
それが何なのか全くわからないんです、うん、どこなのかもわからないし何のイベントかもわからないし、それ
親戚のおじさんとおばさんに聞け
いや聞いた
聞いた
聞いたことありますっていう映像ビジョンがあるんだけど覚えてるって言ったら、うん、いやそれ覚えてないわって言ってた。
あそう、
うん、
絶対東京、
絶対東京です。
2歳か3歳
のはずです。だから1990年ぐらいです。
1990年で飛行機から色のついた煙が出てた。
違います、色のついた飛行機が飛んでたんです。
色のついた飛行機、
赤緑黄色とかなんかそういうカラフルな飛行機が
全体を組んで
組んでたと思います。結構近くで
ちょっと絶対なんかイベント的なことですよ。
ヘリみたいなイメージなんですよ。
ヘリなん、
あの昔のヘリっていうか翼2つあるようなヘリっていうか、なんか分かりません、
プロペラ機みたいな、
プロペラ機みたいなのが飛んでたんです。ほんで、
うん、
去年ぐらいに東京に何回か行かせていただいてたでしょ、
うん、
そのどこかで、
うん、
代々木公園を通ったんですよ、
はあ、
代々木公園を歩いてどっかのビルに入った、
うん、
その代々木公園で僕ね、
うん、
頭がシンってなったんです。
シンって何シンシンって何、
何この光景、
お
あれ
見たことあるぞみたいな、
なんか見たことある、
うん、
でパッて上空見上げても別に飛行機飛んでないんですよ、
まあ、もちろん
だから代々木公園に関係がある気がしてます。
じゃあ代々木公園じゃん。
いやいや分からんけどねだから優秀な探偵さんにお願いしたいわけです。
いや無理だってそれは。
お願いします、それは何なんですか。
思い出したいん、それを
思い出したい。あれは何の光景だったのかっていう。
俺のさ、
うん、
ドリンクはまだこう、
うん、
形としてね、
うん、
手元にあるものじゃんか、
うん、
空って。
いやでも
空を見つけるのは無理じゃん。
東京に住んでる方、
うん、
ね、コインの一生さんとかね、まだ聞いてくれてたら、
うん、
ああ、あれなってこう分かるかもしれない。
まあ難しいね、
はい、ちょっと分かる人がいたら教えてください。
おらんと思う、
はい、続けましょう。
では牛尾の大関に移りたいと思います、
はい、
牛尾の大関は小学校か中学校の時に国語の教科書に載っていたクエが出てくる話。
うわ、全く知らない。
いや、お前もやってるはずよ。
ずっと同じ
小中と
でしたから、
同じ教科書を使って勉強してきてますからね、はい、
クラスとかも一緒ですから。
我々クラスがなかった
ですから、ね、一クラスですからね、うん、クエ、
クエ、
魚、
魚。
いやいや、サンショウウオかなんかと間違えてるでしょう。
違う、
ビーバー。
クエっていうビーバーの大工事あったけど。
あったよね、
大蔵じいさんとガンと
か。やったし、
あったよ、
ゴンギツネ、
うん、
サラダで元気
あった、
ニコラスどこへ行ってた
の、あったよ。その中にクエが出てくるやつがあった
んですよ。クエはない、クエはない、クエはない、
あったんよ。
クエは主人公になるべき魚じゃないでしょう。
主人公クエを、クエの、
うん、
あ、うん、クエのを捕まえる漁師の話みたいな。
いや、大蔵じいさんとガンじゃないの。
大蔵じいさんとガンは大蔵じいさんとガンじゃん。クエっていう、俺その頃クエを知らなかったんですよ。
はいはいはい。
で、その教科書で見て、架空の魚の話かなと思ってたんですよ。
ああ、ちょっと待って待って、頭が
来た、
シンってなってる。
シンって何？シンって何？
今ね、待って待って待って、怖いですね。
来た、お前もやってるはずなんですよ。
クエが幻の魚になるみたいな。違う違う、
そんなんだったっけ。
サンショウ、オオサンショウウオじゃない。
違う違う、クエだっちゃ、
だっちゃ、
クエだって。
そうか、
なんか挿絵みたいなのも俺覚えてるからね。
それを教えてくわし。
深い青の深い青の中にクエのシルエットみたいなのがこう下から見てる感じ。海の底からクエを見て、その向こうにその船がの底が見えてるみたいな。
うわ、ありそうありそう。それね、サンショウウオとかもそういうシーンあるよね多分。
いや、もしかしたらその何かと何かが重なってなのかもしれないけど、俺クエの話あったと思うんですよ。
これは結構答えれる人いるかもしれない
ね。導く可能性あるよ。
これも分かったら教えてください。
お願いします。クエが出てくる話です。
シンってなったわ。
シンってなんなん、教えて。それが分からんわ。
それでは山口の大関を発表します。僕の大関は、子供の頃食べたお菓子の名前。まあこんなんばっかりですけれども、
うん、
はい。どんなお菓子かと言いますと、
教えて。
はい、これもね、2歳から3歳ぐらいの記憶なんです。
その辺の記憶ぶっ飛んでんの。
ぶっ飛んでますね。僕ね、あまりお菓子を与えられてこなかった。弱らぐところ、
家畜みたいな言い方され、ね、してる。お菓子を与えてこられた。
そうそう、意識高い系の教育を受けてきたというか。あ、まあまあ、
そういう俗続々しいものを、
そうそうそうそう、
与えられる。テレビとかもあんま見せてもらえない。そ
う
そ
う、
ゲームも買ってもらえない。
甘いっていう感情になったのは小学校入ってから、
ね、甘いを知った。
甘いっていう感情があるんだ。まあ、冗談です、
はい、
あの、
どんなお菓子。
いや、でも俺が初めて甘味を感じた瞬間かもしれません。
お
ー、親父が
甘いんかい、
棚からパコッと開けてですね、
うん、
大事、お前もお菓子食うかみたいな感じで、
はいはいはい、
いや、お前は食うんかいって話なんですけど。僕は食えなかったんですけど、う
ん、え、いいのと、
え、いいのと、
うん、
で、渡され、
いいんですかと。
そう、
触れながら、
首はカチャッと外して。あの、食ってみろっつって渡されたものが、
うん、
あのね、豆みたいな形してるんです。
はあ、
うん、
どれぐらいの大きさ。
小指の先端ぐらい、
うんうんうんうん、
もしくは、まあ、そんなね、全部同じ大きさじゃなくて親指ぐらいのもあったかな。不揃いです、
はい、
で、白い、
白いん、
見た目は白いです、
うん、
白だけどちょっとこうマーブルな感じで、中にうっすらちょっと黒っぽいの見えてるっていうか、うん、
え、光沢、
軽く光沢放ってます。
軽く光沢放ってる、飴、うん、
飴じゃないです。
飴じゃないの。
噛みますね。
噛む。
そしたら柔らかい。
あ、グミ、
グミみたいな食感です、
うん、
で外は軽くその何かコーティングされたものがパリパリっとこう、
パリパリしてんの、
軽くね。で味はどんな味かというと、味をはっきり覚えてます、
うん、
ヨーグルトっぽい味ヨーグルトっぽい味なんです、
うんうん、
で中がなんかレーズンっぽいかチョコっぽいか、なんか黒いからそういうイメージなんだけど、周りはヨーグルトっぽい味、うん、
チョコじゃない、
チョコじゃないと思う。
味はっきり覚えてるのに、
はっきり覚えてなかったやっぱ酸味、ヨーグルトっぽい酸味と甘さを感じる、うんうんうん、それがうますぎてね、ちょっと、
はいはいはい、
こんなうまいものが世の中にあるんだというのを覚えてて、
うん、
で大人になってから駄菓子屋とか行って探すんですけど、ないんですね。教えてください、あれは何ですか。
何ですかね、俺はピンとこないな。
それを大人になって親父に聞いたけど、知らないと言ってました。
知らないって言ってた。
知らないと。
いや、知っとる人の言い方じゃ
言ってました。
何でしょう、
何でしょう
か。え、何個かいろんなお菓子は今頭の中に浮かんだよ、それっぽいもの。
嘘。
うん、
いや、それっぽいものはあるん
や。いや、でもその中が、その、何？
中が、
レーズンみたいな。
レーズンみたいな。まあでも、ヨーグルト。ヨーグルトのイメージ。
ヨーグルトメイン。
メイン。甘い。あ、これかもって買った商品は3個ぐらいありますよ。
で、違った。
うん、その度にもうワクワクしながら、口に入れるんですけど、うん、あ、誰？っていう感じです。
うわ、それはちょっと、いや、でももしかしたら、
うん、
これもたどり着く可能性はあるよ。
そう、聞いてる人がね、分かれば嬉しいんですけども、
うん、分かった人がいたら教えてください。
お願いします。
では、
はい、
横綱に行きましょう。
横綱行きましょう。
牛尾の横綱は、こないだロケで行ったところにあった骨董品屋さん。
同じ
同じ
それ
ですよね、
うん、
お前もだった。1位ってか横綱だった。
それをこのコーナーで言うたろうと思って。
あ、え、そうなんだ。
コーナー決めました。
いや、俺もだから、そのこのコーナー聞いた時に一番最初に思いついたのがそれ。
それでしょう。ちょっと説明して。
この間ね、
うん、
ロケで、
うん、
まあ、広島のダンバラっていうところにね、
ダンバラ
行ったんですよ。
行きました。
で、休憩中かなんかに
2
人で歩いてたら、
うん、
骨董品屋さんが目に入ってきたわけですよ。
そうです。
1階も骨董品、2階も骨董品みたいな、
うんうんうん、
なんか建物、
うん、
で、あ、こんなとこあるんかと ふと眺めてたら、
うん、
頭がね、
うん、シンなりましたよね。
ですよ。
なりました。
シンってなって
2人でなりました。
そう、あれ、ここ来たことないってなって、
なった。で、絶対ある、
絶対ある、
2人で来たぞ。
そう、
多分仕事で来たぞ。
そう、
うん、
なんだけど、
うん、
何の仕事で、
うん、
いつ
来
たのか、誰と来たのかを全く2人とも思い出せない。
マジでマジで。
でもその光景は完全に覚えて
る。完全に覚えてました。
2階に上がって入ってる、
うん、
絶対
絶対そう、
うん、
いや、2人で頭ぐー押さえながら、
そうなんだこれは
のた打ち回った、
のた打ち回った、
俺の頭に何をしたみたいな。
そうそうそうそう、マジでごっそりそこだけなんか
抜け落ちてますね、
うん、
めちゃくちゃ滑ったんですかね
そういうことなんかな。
でもそこでネタやった記憶とかはないんです。
ネタとかやる場所でもないし、うん、でも2人で行ったってことは絶対仕事、
吉本の仕事、
吉本の仕事で、俺のうっすらの記憶では、うん、俺らともう一人なんか女性のタレントかアナウンサーか、
だからロケかなんかで来たのか。そう、ロケ
だと思うんですよ。
全く覚えてないです。
覚えてない。
でももしかしたらメンバーのことを知ってる人が、ああ、あのロケじゃんってこう
ね
言うてくれるかもしれません。
俺らが昔出させてもらったテレビ局って言ったら多分 RCC さんなんですよ。
うん、いやー、ヒロテレの可能性もあるけどな。
く
ーぐるぐるスクール。
いやー、これわからない。
何かロケをするための控え室に使わせてもらったとかいうパターンもあるからね。
うわ、そうなってくるともう全くですよ。
いや、もし分かる人がいたら教えてください。
お願いします。ということで、
はい、
頭が痛くなるコーナーでしたね。
いや、記憶を呼び起こすとそうなるんですね。
頭がシンとする。
シンとしました。聞いてる人が楽しかったのかはちょっと不安ですけども。
そうですね、
はい、ありがとうございました。
では山口さん、次回の番付のお題を発表してください。
はい、好きな音を持ってこよう。
これまた何ですか、は
い、好きな音ありますよね。
ああ、あります。
まあ最近咀嚼音とかを聞く人いっぱいいるじゃないですか。
はい、
何かのボタンを押した時の音だとか。
はいはいはい、車閉める音が好きとかいう人もいますしね。
おうおうおう、それです。
なるほど、
自分の好きな音をここに持ってきて鳴らしましょうっていう。
あ、実際に鳴らす。
実際に鳴らしましょう。
ほうほうほうほう、
はい、
面白そうです。
ええええ、
絶対みんなあるもんな。
あるでしょうね、うん、
じゃあまた来週までにそれを用意してくるということで、
はい、お願いします。
お願いします。
ということで、
はい、
一つ目のコーナー終わりましたけれども。
はい、ありがとうございます。
今まで二つコーナーやってましたよね。
そうですね、お互いが持ち寄ってコーナーやってました。
はい、今回からもう一つにさせてください。
お願いします。
YouTube とかもありますので。
まあそうですね、
はい、どっちかが思いついたらそれやると、
うん
うん、
ラフな感じ、
ラフで活かしてください。
はい、
今回は僕が持ち込みました。
はい、
いきます。山口が持ち込んだ企画はポスインダゲームですね。
何ですか。
僕らの一番新しい歌ネタで、
はい、
こうってやつあるじゃないですか。
ありますね。
ありますね。
歌い方が変なネタ。
そうそうそう、あれちょっと変な名前にしちゃいましたね。
なんていうタイトルでしたっけあれ。わかりにくいわ。
わかりにくいよね。もっとなんか人が読めるやつにすればよかった。
確かに。友達に何て言われたんでしたっけ。
あーっていうネタ。
あーっていうネタか。
っていうしかないもんね。
まあ、うん、あっていうネタ面白いね。メンバーのあっていうネタって言わないから、
ね、疲れるもんねそれ。
疲れる。労力がえぐい。
変な名前にしましたけども、
AH びっくりマーク、
うん、あっていうネタって言ってくれたらそれで
まあいいですかね。
いいんでね、
まあ、見てない人は YouTube でね、
あ、もうぜひ
見てください。
チャンネル登録もお願いします
ね。一番最新の動画で上がってると思います。
はい、それが、
うん、
こう歌ってる最中にとかね、
うん、
ポーとかね、
うん、
まあ、スイーンだっていうのはちょっと意味わからないんですけど、
語尾がね、
うん、
スイーンだっていう、
うん、
気持ち悪い歌い方の人。
そう、
うん、
そんなん言ってるんですけども、
はい、
このゲームは、
うん、
そのネタの音源を使って、
うん、
赤ポーかスインダを交互に言っていくだけなんですよ。
はい、
ただ前の人が言った言葉を回避してくださいっていうゲームです。例えば僕があって言ったらあなたはポーかスインダって言ってください。
うんうんうん、なるほど、
うん、
連続で同じこと言ってしまったら負け。
そう、ポーポーとかああってなったらダメ
ダメ、
うん、それだけのゲーム。
いや簡単そうですよ。
いやこれ多分相当むずいよ。
そうかな。
うん、
違うこと言えばいいんでしょ。
そうそうそう。では早速いってみましょう。
はい、先行は
先行僕に行かせてください。
はい、
いきます。ポーポースインダポーポーポースインダポーポーポー。いや、おもんなちょっと待って、おもんな面白くなかった。
あれ、
まあお前がどこで変えてくるかってことでしょ。う
う、変えんといけんね、やっぱり。
うん、
ずっとポーって言ってたらお前がスインダとアーを適当に言っとけばいいだけのことになる。
そうですね、まあまあまあまあ。え、これゲームとして成立してない？
今もしかして回避。
いや、そんなことないはず。まあいいや、別に今みたいに長くなってももうちょっと続けてみましょう。
OK、
いきます。スインダポースインダスインダ
スインダスインダがダメなんか。
やった。むずいっしょ。
こっちから仕掛けようとしたら緊張する。
いや、いいよいいよ。
わ、意外とむずいんかい。
むずいっしょ。もう一回、
もう一回いこう。
スインダポーポ
ー、スインダ
ポ
ーポー。
やった。恥ずかしい間違い方。やった。
やめてやめてやめて。
いや、ネタ合わせ中も何回かなった間違い方なんよそれ。
いや、うん、あの労力がいるんですよね、このあっとかポーって言うのに。
あの ポーの時はちゃんと音出さないといけないけど、うん、の時は消さないといけない、うん、その2つが合体してパーってなるんですよ。あの時の惨めさというか、
うん、ネタ間違えたとかじゃなくてそれで止まる時ありましたもんね、ネタ
合わせよね、うん、
パーパー意外とむずいな。
むずい。
俺からやっていいですか。
いいっすよ、お願いします。
スインダポ
ーポース
インダ
ポ
ース
インダ
ポーポーこれがいけって言っとるよ。これになるって言っとるよ。
言わんこっちゃない。
しかもポウポウだったし。
なるわな。
躊躇しちゃダメだこれ。
なんかめちゃくちゃ面白いんだけど、うん、そこまでやるゲームじゃないよね。
でも簡単にできるし、
うん、
音源なくてもいけるしねこれ。
確かに。
で多分聞いてる人はやってないから、
うん、
分かってないと思うよこのむずさ。
めちゃくちゃむずいね。
めっちゃむずい。
ぜひ皆さんもやってみてください。
いやこれは やった方がいいと思います。
うん、
ありがとうございました。
なんか噂ではね、
はい、
僕たちラジオでリズムゲームやってたでしょ、
うん、
それをラジオ局が、
うん、
ぜひやってほしいみたいな噂聞きませんでした。
聞きました
よ。聞きましたよね。ありですね。
これやり続けてたらそういうことも起こるんですね、うん、
だからリズムコーナーはたまにやっていきましょうか。
そうですね。
はい、
ということで次回もどっちかが思いついたコーナーをやるという。
そうしましょう。
よろしいですか、
うん、
はい、ありがとうございます。
今日のがめちゃくちゃ面白かったら次回もやるみたいな感じで。
なるほどね。
今日のはめちゃくちゃ面白くはなかったので次回新しく考えましょう。
わかりました。
はい、
ということで再開して一発目、
うん、
以上でございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。まだまだ喋り足りてない部分がありますからね。
いっぱいあります。
まあ、来週のオープニングやら、
う
ん、何やらでね、
はい、
広島吉本のブチライブもね、
うん、
再開してますんで。
そうですよ。
今後多分どんどんやっていくと思いますんで、
ねえ、
まあ、また来れるよって方は来ていただいて、
はい、まあ、あとロケやってますから、
はい、
今生、
うん、
金曜日、
はい、
ぜひ来てほしいですね。
お願いします。
うん、 NSC にも入ってほしいですね。広島にも。
NSC も募集してるんですよ。
そうそうそう、
2021年度か、
うん、
うん、
何人か来てるみたいですからね。
そうみたいですね。
今からお笑い始めてもいいんじゃないでしょうか。
いいと思います。
勇気ありますけどね、今からお笑いゼロからやる
人。いやそれはね強いよ
この時期に。
うん、
うん、
まあ、YouTube も、
うん、
メンバーチャンネルもありますし、
うん、
広島吉本ブチチャンネル、
うん、
これもあります。
再生回数がえぐいやつね。
えぐいんですよ。まあえぐいんですよ。まあ毎日誰かしら芸人が動画上げてますんで、
うんうん、
どんどんチャンネル登録してもらって。
そうですね、
もちろん僕たちも上げてますからね。
はい、
はい、じゃあちょっと久々のこれを言わせていただきます。
はい、
メンバーの部屋ラジオでは皆様からのお便りを募集しています。メンバーに対する質問や感想、やってほしいコーナーなどございましたらラジオネームをお書きの上送ってください。
うん、
メールアドレスは radio@member902.com ラジオアットマークメンバー 902.com までお願いします。
うん、
ツイッターやね、
うん、
インスタグラムなんかの、
うん、
DM とか、
うん、
メッセージとかでも、コメントいただければ。
あ、そうしますか。
はい、ありがたいと思いますね。
しましょう、そうしましょう、はい、あと思い出せなかったものをもし分かる人がいたらどれかね教えてほしい。
そうですね、
はい、
だからもう久々なんでどんなお便りでもいいですね。もう、
うん、
何でもいいので
何でも、
はい、送っていただければと思います。
お願いします。
次回の収録日は12月3日木曜日となっております。12月3日までにお便りを送ってください。
お願いします。
それではまた次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。